皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、9月ももう中になりましたけど、ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今日もまだ暑いですね。
暑いですね。
ねえ、これいつになったら涼しくなるのかなと思いますが、はい、だけど、涼しくなってもちょっと寂しいものありますし ね、はい、朝晩はちょっと涼しくなりましたけどね。はい、さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。21日までの期間は先週に続き白露、白に梅雨と書きます。この二十四節気も一月前からすれば本当に涼しげな名前に変わりましたね。22日からの期間はいよいよ秋分、秋ですよ。
もう秋ですね。
はい、秋ですよ。秋分は春分と同じく太陽が真東から昇って真西に沈み、昼というのが長さが同じになります。スポーツの秋とか読書の秋とかと言われるように、日中しのぎやすくなるのでちょっとホッとするかなと思いますがね。はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。21日までの期間はツバメ猿という時期です。もう去ってますよね、きっと ねうちにいてたツバメちゃんはね。えなんかもう寂しいですね。
そうですね。
なぜに行くのかしらと思いますけどね。
今年は特にツバメちゃんの、
そうなんですね、
ひなをミサップを育てたから、
本当に毎日毎日ね、
思い出が強いかもしれないですけどね。
巣を毎日掃除してね、お母さんまでが私に泊まってましたから本当に仲良しになったんですけれどもね、またもう南の方に旅立っていったのかな、ずっと飛んで行ってしまうんですね。
来年帰ってきますよ。
ねえ、はい、また広い海を渡っていくのかなと思うとね、ちょっと心が痛みますけれどもね、どうか無事にまた来年もね会えたら嬉しいですね。さて今日はですね、夢についてちょっとお話ししようかなと思って。
わあ、素敵なテーマですね。
なんか夢って夜見る夢、
はい、
もあれば自分 の将来の
ね、はい、
ことも夢って言いますけれども、そのジョスさんおっしゃるようにちょっとこうほんわかするような夢っていう言葉なんですけどもね、
はい、
人の夢とね、夢ほど、うん、くだらないものはないっていうような格言があるんですけれどもね、あど、はい、私はある時にね、このあれなんて言われたかな、なんか腸の本やったと思うんですけど、アマゾンの人たちっていうのは毎朝ね、そういう夢の話するんですって、集まって、はいはいはい、言いましたよね前ね、でそれは夢の中も自分のある一部なんですって、うん、だからそういうことで例えばなんか事故があったりとか、なんかそういうことがないようにその夢も共有するんですって。なんか昔はそういうなんかちょっと余裕のある、そんなくだらないものやって言い切らないでね、うん、そういうことまでも大事にしてたんやなっていうふうにも思ったりもしますけども。
そう言ったらミサッパの夢占いとか詳しいですよね。
私ね、夢日記つけるんです。つけてるんです、はい、昔からも、中学ぐらいから本当よく夢見る人で、夢の中にね、後からも夢を持ってるんですけど、音楽が出てくるんです。私の場合で色もついてるんですね、
はい、
なので夢の日記をよくこう枕元に置いて書いたりとか、五線譜を置いて書いたりするんですけれども、割とジョスさんはどうですか、見ますか夢とか。
夢ね、よく見ますけどね、疲れて全然見ない時と、両方ありますけどね。だけど今まで見た夢ね、ミサップみたいにこう日記につけてたらすごいいろんな夢見てるかもしれませんね。
こうなんていうかな、自分のね、また違う一面を見てしまうっていうか、また夢の中も 一つのドラマになっててね、はい、自分のが主人公の、でちゃんとそこで何かいろんな事件が起きたりとか、うん、いろんなことが起こってるわけですよね、
うん、
で大学の時のに心理学っていう授業と出たんですけども、
はい、
そこでその夢っていうのがね、うん、自分の中でこうあの自由に大きくしたり小さく、例えば自分が大きくなったり小さくなったりとか、電柱倒したりとか、そういうあの自分で何かこうコントロールできるようになるっていうんですよ。そうなった時に、うん、あのなんかこう自分の思ってるようにいろんなことがなってくる場合もあるとかって面白い話をしてはって、でそうなんや、夢って大事なんやって思うようになったんですよね、
うん、
はい、あと昔ね、祖母が今日は私のお母さんが会いに来てそこを歩いてたのよとかって言い張るんですよ、
はいはいはい、
ほんで私が祖母の家に泊まる時にね、怖いやんかそんなんなんかね、
うん、
でもいや夢がねって言ったりするんですけど、
うん、
だから夢と現実がこうおばあさんわりかし一緒になってて、うん、で夢で見るんやけれども、それはもう私の現実やねみたいな、
うん、
そういうのないですか、なんか。
そうですよね、まあ、夢の中でいろんな出来事
起こるでしょ、
起こりますよね、
うん、
まあ、例えば私の場合でしたらね、おふくろももうだいぶ前に他界してますけど、
はい、
ね、
うん、
こんな話したらあれですけど、たまにね夢の中に出てきたりしますんですけどね、うん、
心配してるからやろなって思ったりするでしょ、だからやっぱりその昔の夢日記を見返してみると、その当時不安だったこととか嬉しかったこととか、うん、あと願望なんかがこうその日記を見るとね、
うん、
後で分かったりするんですよね、うん、だから、まあ、夢って割と大事かもしれません ね、うん、そんなお話をね、
はい、
今日はねちょっとしてみたいなと思っております。
楽しみです、
はい、さてラフォーシンクス、この後は、腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、曲、そして、番組後半では夢のお話をねしてみたいと思っております。素敵な30分をラフォーオーシンクス。腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏の疲れかな、何かの疲れがこう寝ても取れないんですよね。
なるほど。
でこうすっきりとこう、ね、できる方法あれば教えてください。
はい、疲れすっきり、ストレスが消えるね、
はい、
今日は朝と夜のね、はい、少し習慣、こういう習慣していただくとですね、疲れもストレスも消えるというお話したいと思うんですけども、はい、みさっぱ、セロトニンっていう言葉最近聞いたこと
ありますね。脳内物質ですね、
はい、これ俗に言う幸せホルモンと言いましてね、
はい、
まあ、このセロトニンの神経のコントロールされて、はい、さまざまな部位に送られて頭、心、はい、体のバランスを整えてくれるものなんですけども、
はい、
このセロトニン、幸せ物質をね、
はい、
分泌を促すにはですね、まず3つあるんですけども、1つが日光を浴びる。
あ、それ聞いたことあるな。
2点目はね、
はい、
まあ、いつも言ってますけどもね、軽い運動ですね、
はい、
リズム感の運動、
はい、
それからグルーミング、触れ合いなんですよね、
はいはいはい、
この3つをですね、
はい、
朝と夜ね、
はい、
ちょっと心がけていただくと、
はい、
疲れすっきり、ストレス消えるということなんですが、はい、まず朝なんですけどね、起きたらね、まずカーテン皆さん開けたりしてですね、窓越しのこの太陽の光をね、
ええ、
少し浴びていただきたいんですね、
はい、
ベランダ出ていただいても結構です、
はい、
お庭ある方ですね、お庭でね、うん、それから朝の朝食はね、
はい、
できるだけゆっくり噛んで食べてください、
うんうんうん、
ね、で夜なんですけどね、夜はですね、少し夕食ね早めにとっていただきたいんですけども、ウォーキング、
あ、
これはですね、夜周り気にせず少し暗くなった時にね、集中してこう歩いていただくっていうのがポイントなんですけども、だいたい30分ぐらい目安にね歩いていただきますと、疲れもいつの間にかですね、こう癒されるということを、
はい、なるほど、
なっております、
はい、
それからですね、夕食、食後の団らんの時間はね、
はい、
家族の会話を楽しんでください。
あ、そうですね、
会話しながらね、
うん、
黙々と食べるんじゃなくて、
そう
会話しながら食べていただいて、
そうですね、
それからお風呂上がりにはですね、うん、はい、夜家族の方にね少し、 あの肩を揉んだりしてね、
あ
これマッサージしてね、
はい、
こう触れ合っていただきたい、
はい、
でペットとか動物飼われてる、ね、方もね、はい、できるだけ触れ合っていただいて、はい、セロトニンを増やして、
はい、
疲れをすっきりとって、
はい、
これからまた涼しい、ね、シーズンに向かって体調を整えていっていただきたいと思います、
はい、そうですね、あの食事の時間というのは食べただ食べるのじゃなくて、
ええ、
そういう時間を楽しむというのが大事だね。
そうなんですね、うん、そうするとやっぱりセロトニンやっぱり、ね、増えてくるんですよ、幸せ物質。
そうそう、それ
これは非常に大切なことですね。
本当大事です。うちの両親もいつも言ってましたわ、はいはい、それでもダメな時は、乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
はい、お送りしましたのは、ヨ・イデンティダードという私のアルバムの中からエスクーチャという楽曲でした。
この曲ミサップ、改めて聞きましたらミサップのピアノとキンちゃんの
ベースね、
ベースね、
はい、
めちゃくちゃいい。この私あのコンビネーションって言うたらいいのか、はい、なんか分からないんですけど ね、
そうですね。
今度あの12月はまた配信ライブ楽しみですね、は
い、配信ライブね、あの、はい、ダンスも入りますのでね、マーシー&マギさんのタンゴのダンス入りますので、あのちょっと楽しみにしてます。はい、はい、まあ、そんなこんなでね、また詳しい情報を Facebook なんかでもアップしていきますので、ご確認いただけたらと思っております。そうしましたらですね、夢のお話なんですけれども、夢といったらあのこうフロイトの夢判断とか思い起こしますがね、フロイト・ユングっていうのはもう昔こうちょっといろいろハマっていた、そのちょうど大学の頃かな、いろんな本読んで、あの赤の書っていうのがね、
ええ、
1914年から30年にかけてのこうユングがね、作ったものなんですけども、うん、これが黒いトランクに収められてね、スイスの銀行の金庫で保管されていたんですけれども、何が書いてあったかって言ったら、ユングが精神不安定になった時に16年間にわたって自分の夢とか書き綴った日記を黒の書っていうんですけども作ったんです、
うん、
これはその書き綴った日記の表面が黒やったからっていうことなんですけども、その黒の書に綺麗なその内容のビジョンの挿絵が加えられたものが赤の書なんですね、
はい、
これが
ユングっていうのは哲学者ですか。
そうですね、なんかいろいろ精神分析なんかをされる、精神分析なんかお医者さんですね。
あ、お医者さん、
はい、お医者さんで、はい、精神分析なんかの本をいっぱい著作書かれた本なんですけども、これが2000何年だったかな、何年か7年か8年かなに、2009年かそのユングの遺族との交渉で翻訳されたのが出版されたんですね。これがどうしても欲しくて持ってるんですけれども、
はい、
うちの家宝にして、うんうん、すごい綺麗な絵が描いてあってね、面白い、まあ、これはちょっといいんですけど、夢といったら、だからその昔のそんな頃からやっぱり夢っていうのはみんな興味の持ってたことなんですね、うん、でまあ、いろんなこう例えば寝てる間にね、違う人とすり替わってるのと違うかっていう風な本があったりとか、必要な睡眠時間っていうのが、例えば起きてる時にね、神経質になったりイライラしたり感情の動揺が激しい人は 長い睡眠時間が必要としてたり、あと冷静な人は短くていいとか、いろんなことがあるんですけれども、うん、夢って言ったら、あの私こう繰り返し見る夢があって、はい、例えばあの子供の頃から人前で演奏するこう試験とかがいっぱいあったのでね、うん、あのまだできてない曲を人前でこう弾かないといけない羽目になる夢をずっと見てたんですね。
う
ん、なんかありますかそういう、
いや私はもう毎回多分違う夢見てると思うんですけどね、その同じ夢 見たいなと思った時もあるんですけど、なかなか同じ夢って同じような夢って出てこないんですけどね。
あのっていうかな、その同じシチュエーションの夢ですよ。私もその同じ、はい、全く同じじゃないんですけど、例えば、まあ、あのざっくり言えば、まだあの練習してる途中の曲をね、あの大学の時ですよ、うん、もう試験になってるんですよ。でうわ弾けてないのにどないするのみたいな、
うん、
でもいっぱい汗だくなってその教授の前で、まだ弾けてないのに弾いたりとか、
はいはい、
それとかあのステージに立たないといけない夢とか、うん、まあ、あのシチュエーションは違うんですけども、
うん、
ジョスさんもなんかそういうのありそうな感じですけどね、いろんなとこ出てらっしゃるから、
うん、同じシチュエーションであれば見てるかもしれないですけど、そのずっと夢ってね、不思議なことに、はい、あの私ちょっと頭が悪いかもしれませんけど、うん、覚えてない忘れてしまうんですよね、
うん、
ですから、不思議ですよね夢って。本当に短時間でもね、ちょっとこうあのうとうとしてる時も見る時あるじゃないですか。
そうですね、そうそうそう、
今この夢見てたわみたいな、
うん、ありますね。
だけどいい夢やったら続き見たいんですけど、ね、なかなか見れないんですけども、
本当に、ね、
なんで夢見るのかもちょっとこれなと分析した夢がちょっとわからないんですけど ね、はい、
まあ、あの大学の時まではそうやってあのいつもできて譜読みしかできてない曲を試験場で弾いたり、うん、これが大人になるとコンサート会場まで来るわけですよ。でずっとそれが見てうわーと思って汗だくなって起きたりとか、
うん、
でもあのそれがね最近なくなったんですよ。あのそれもうずっと見てたのに、はいはいはい、何十年も、っていうのはあのジャズを弾くようになったんですよね。あの2010年ぐらいからあの毎日ジャズ弾くじゃないですか。
なるほど。
あれってあのその場で弾くんですよ、まあ、言ったら、
うんうん、
だからあのそういうプレッシャーがなくなってきたんでしょうねきっと。
あ、ということはいろんな経験を積んでくると見る夢も少し変化してくるんでしょうか ね、
ですよね。あとあの夢にね色と音がついてるんですよ私。
お、そこまで覚えてある。
覚えてますね、まあ、職業病なんでしょうけども、
うん、
あの曲が出てきたりとかあの歌が出てきたりとか、
はいはい、
で私子供の時にすごく覚えているのがその、まあ、パイロットの歌が出てきてね、
ええ、
不思議なパイロットっていう歌なんですけど、でそれがあの朝起きて歌ってたんですよ、
うんうん、
だから弟が何その歌って言うから、いや今夢の中で歌っててんって言ったら、
なるほど、
変なの変なのって言われて気持ち悪いって言って。
だから今日はミサップが夢日記つけてるって、
はい、
冒頭に言ってたでしょ、
うん、
つけてみようかな。
あ、つけてみたらいいと思う。それはねあのやっていくうちにねトレーニングになるんですって、はい、
あ、なるほど、
うん、で、そういう夢を、まあ、コントロールするって言ったらあれなんやけど、その夢の中でいろんな経験が自分で さっき言ったようにね、何年か経った後に見た時に、あ、自分はこんなことを心配してたんやなっていうのが分かるんですよね。
これあのリスナーの皆さんでね夢日記つけてる方一度ちょっとね、
あ、教えてほしいです
ね。教えてほしいんですけどね、私も、夢日記というのはこう実はもういい年してあれなんですけど考えたことがなかったんですけども、うん、なんか恐怖とつけてみようかななんて思ったりしましたですね。
でなんかね、自分が思いもついてないような、うん、言葉がね出てきたりするんですよ、
は
い
は
い、それとかちょっと書き留めとったりしたら、
はい、
むっちゃびっくりしますよ。あ、こんなこと思ってんのって自分って。って
だけど夢ってね、うん、いろんな夢見るじゃないですか、はい、例えばあの楽しい夢も怖い夢もあるでしょ。
そう、あるある。
その怖い夢も全部つけてるんですか。
つけてますね。
はあ。
はい。
とんでもなく怖い夢はある違いますか。
ありますね。きっとあるでしょうね。
はい、
面白かったのが、うん、犬とね、
はい、
こうボールでポイポイして私遊ぶんですよ。ボールで散歩の時に。うん、それ亀でしてるんですよ。下の川で。
亀で。
めっちゃでっかい亀やねん、それも。
亀で。もう
2メートルぐらいの亀が出てきてね。で、ポーンとボール掘ったら亀が取りに行って、
亀とボール投げしてるんですよ。
そうそうそう、
あの亀を持ってあの犬と
違う、あの亀にボールをポイってして、
亀とボール投げ、うん、すごいじゃないですかその夢。
で亀が持ってくるんですよ。 あでまた紙にポイって投げてねそんなんしたりとかしてるんですってね。
それは楽しい夢ですね。
そんな夢見たりとかね、
はい、
あのまあ、人寝てる間にこれは覚えておくものとか、うん、忘れていいものっていう選択が行われてるらしいんですけども、
はい、
まあ、あの思考がこう暴走したりいろいろあるんでしょうねきっとね、うん、はい、そんなこんなであの、まあ、夢もね、
はい、
あの今あの申し上げたようにちょっと日記をつけてみたらいろいろ自分で思います
。今日はねすごい刺激的な、はい、あのテーマでしたね、
はい、
夢日記、
夢日記つけてみてください。
これはちょっとやってみよう、
はい、新たな自分を発見するかもしれない、
はい、
それでは岡本美さんのラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と、地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。それではね、皆さん連休中楽しくお過ごしくださいね、
はい、
お相手は岡本美里、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.